ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のゲストは2003年、世界陸上パリ大会200メートルの銅メダリスト。北京オリンピックでは 4×100 メートルリレーで銀メダルを獲得されました。現在、ダイヤモンド社から著書、自由、世界一過酷な競争の果てにたどり着いた哲学が好評販売中。現役陸上選手の末次慎吾さんです。こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。輝かしい歴史をお持ちですけどもね。ねアスリートで。
はい。ね、私、すごく、もう、イケメンで、テレビの時でも、すごく末次さんイケメンですって言ってて。
はい。ちょっと気をつけてください。
気をつけて。いや、
時々ね、こういう状態になる時あるんで。
いや、でも、本当、して、スーツがまた今日は、バシッと素敵ですよね。どうです？おひげもまたなんかね不祥なおひげが
ものすごい照れますね
お前何したいの
それ伝えたかったなと思って
お返しが欲しいの私もちょっと痩せで綺麗になったんですよ
いやチャンスがあればじゃないですよじゃないですけどかっこいいなと思って、嬉しいです今日、
はい輝かしい歴史をお持ちながら、はい今回自由という5本をお出しになりました。その5本の中では2008年から無期限の休養こうしてたわけですけどね、この時の肉体とか精神状態は、どんな感じだったんですか？
まあその、当時は、まあ日本代表で走ってて、はいでオリンピックに、その年その年っていうか、世界大会もオリンピックも出てた時に、一番としてのプレッシャーだったりとか、もう常にそのメダル以上のものだったりとか求められるし、自分も求めているその精神状態の中で、毎日こうハードな体を追い込む練習もしてるわけだから、こう心身ともにやっぱりその状況が、危険だと思ったんでしょうね、だから、そのスパイクを見ると手が震えてくるみたいな、なんか時があって、でその時に初めて自分ってちょっと今大変な状況にいるんじゃないかなっていうのに、オリンピック前ぐらいから気づいたっていう、
ね、いやちょっと手が震えるとかっていうのはもう心のバランスを少し失いかけてる感じですね、
そうですね体と心というか、がもうちょっと求められたり求めてるものの容量を超えてしまっているっていう状態ですかね、
オリンピック前にそれを気づくんですか？
そうですねオリンピック前にだし、もうなんかそのグラウンドにいる方が落ち着いてるような精神状態というか、日常でいる方がとにかくもう不安でしょうがないとか、もうガタガタ手が震えてきたりとかして、もうちょっと普通じゃないですよね。普通は逆なんですけどね。
それは自分の持ってる、例えば200メートルの記録とか、そういうことですか、それともライバルのプレッシャーとかそういうことですか？
当時、日本で、一番で走っていて、で以前その銅メダリストになった経緯もあって、で自分がそれ以上常に求めているっていう自分もいるし、でじゃあもう世界大会とか行けば、もう、ウサイン・ボルトみたいな、もう一緒に走って憧れを抱くほどの強い選手とに勝たなきゃいけないっていう現状とかの狭間でどうしていいか分かんないみたいな、
くわ
もう天才中の天才って練習もバンバンやるような、ちょっとねもう逆立ちしても勝てないようなのが分かってるんだけども、やんなきゃいけない現状もあるというか、どこに向かっていいか分かんなかったですよね。
彼にはちょっと勝てない、
いやもう勝てないし、一緒に走ったことがなんか数回あるんですよ、なんだけどちょっと憧れを抱くというか悔しいって感情がないんですよ、
もう
ないから、あまりにも早すぎるから、でこの感情でその勝とうってやる気が湧いてこない、そのお門違いかもしれないですけど、やっぱりこうオリンピックでね出る以上は、勝ちに行くっていうのはねやっぱり至上命令でもあったから、そのなんか狭間のなんかこうギャップのストレスっていうのはやっぱすごかったですよね、
国としては、それでもなんか食い込んでほしいっていうような
期待もあるし、
だけども 一緒に走る仲間にもや、うん、外国選手にはウサイン・ボルトがいて、うんうん、それはもう
その僕のどこに向かっていいんだみたいな感じでしたよね、うんうんうん、
でもそれ前までは、うん、だって日本じゃ一番早いし、うんうんうん、みたいなプライドみたいなも
ありましたよね、
終わりになったんでしょ、
う
ん、
そう、やっぱそこがやっぱり以前のね、うん、自分がメダルを取ったりとかっていう成功体験っていうんですか、うん、
はい、
にやっぱりこう、うん、やっぱこう執着してて、うんうん、でそれで育ったなんか自分の変な自尊心とか、うんうん、なんか守りたいものみたいなのに、うん、こうやっぱ固執してしまって、うん、出なきゃいけない試合に出なかったりとか、うん、だから競技者としてその辺ぐらいからもうちょっとやっぱ退化してるっていうか、うんうん、それはあったかもしれないです。
はい、200メートルが一番の得意、
そうですね、
でいらっしゃった、
はい、はい、はい、得意ですね、うん、
でもどっかの大会の時に、うん、俺は100メートル出るって、
うん、そう、はい、
何の大会でしたっけあれは、
こう2004年のアテネオリンピック、
アテネオリンピックの時に、
うん、はい、そうなんですよ、
200メートル出ないで、うん、100メートル行くって、
はい、はい、
で100メートル、
はい、
だったじゃないですか、
はいはいはい、
あれはどうしてだったんですか。
あれも単純にですね、
うん、
2003年に、うん、要は自分の個人種目でね、
はい、
そのまあ、日本人初ですかね、はい、銅メダルってのを取って、
うんうんうん、すごい、うん、
でそれ以下に自分が見られてしまうこととか、
うん、
あとそれ以外に自分が負けてしまったりとか、
うんうん、
自分がそういう競技者としてちゃんと、うん、勝負に挑まなきゃいけない瞬間とかあるんですけど、それよりももっと自分のそういった、うん、なんていうかな、こう見え方とか、うん、自分の今までやったやり方を守るように、うん、なんか競技やってたんですよね。だから本当は、
うん、
その後ちゃんと200メートルで自分と世界っていうものの順番とか位置関係にちゃんときっちり蹴りをつけて、
うん、
でまた挑戦するっていう競技者で、うん、いるのが一番幸せなんですけど、
うん、
その時はもっとそれ以外をなんか守りたくて、
はい、
だから逃げたんでしょうね。
100メートルに、
100メートルにその挑戦するっていうことを美化してね。
ああ、
僕が一番今の20代の時の陸上競技で反省してるところというか、
うん
まあ、それがあるからもう今もちゃんとやるべき勝ち負けはちゃんとやるとかっていうふうになれたんでよかったんですけどね、
うんうん、まあでも、
はい、
それは守りたいものもたくさんあるし、
ありますあります、
はい、うん、そういった時に、うん、今度また200メートルはちょっとこれはやばいぞと
はいはい、はい、
それだったらこう、うんうん、ちょっと突っ張って、
はい、
俺はもう100メートルで行くんだって言ってた方が、
はい、
気持ちも楽だし、
はい、
あいつ外から見れば、まあ、またあいつ挑戦してるわって見れなくもない
そうそうそうそう、
みたいなことで、はい、うん、まあ、世間も納得させたし、
うん、
自分もの気持ちもそれで納得さ、
はいはい、
自分でさせたっていうか、
そうそうそう、
本当は200メートルで勝負しなくちゃいけないのに、
うん、やるべきだった、
やるべきだったって、それはもう100メートル挑戦してる時はもうどっかでずっと思って、
はい、
200メートルだ俺はっていうのは思って
る、
はい、
後ろめたさを感じて走ってるからとにかく怪我するんですよね。
へ、
体にやっぱ出ちゃうっていうか、もう本当ナノ単位の動きをするから、
はい、
ミリ単位じゃなくて、
はい、
だからもうそんなんが精神的なものに出ちゃうと、
うん、
まあだから自分に対しては素直なのかもしれないですよね、
はいはいはい、
素直すぎるのかもしれない、
はいはい、
だからそういうのがもう走りに出ちゃってて、
うん、
怪我したりとか、うん、もう全然怪我しないようなとこ怪我したりとか、
うんうんうん、
理由が分かんなかった最初は。
多分その精神的なものが影響して体の部分がやられちゃうっていう、
そう、もう動きに出ちゃう。
例えばどんなところが、
膝とか、
膝とか
足の指とか、
はい、
筋肉じゃないとこをやるんですよね、
末
端に近いところって一番精神が宿りやすい場所だから、末端って。
あ、そうなの、
はい、だから末端の怪我が増えるんですよ、そういう時って。
あ、
足がつけないとかありますし、
はあ、筋肉に出ないんだ。
筋肉に出る場合は、うん、やっぱりそのどっちかっていうと技術的なことだったりとかっていうのがあるんですけど、
うん、
膝とか、
うん、
体の中心から遠い部分に出る時は、うん、だいたい精神的なとこが、
あ、じゃあこれ普通生きてる人なんかでもそれ当てはまります、
う
ん、
ありますあります。例えば手が震えるとか、
はい、
緊張でとかって、
はい、
っていうのも、うんうん、体は震えないじゃないですか。その例えば、はい、末端にペットでも、はい、そのちょっとした揺れとかっていうのは、こう出ちゃう、字を書くときも出ちゃうみたいな。それが走りにもろに出ちゃう。
ずいぶん昔に国会で何かに署名しなくちゃいけない人が手が震えて、そうそうそう、しかもテレビで見てたら漫画みたいな震え方で、はいはいはい、空中をこんなさまよってて、そうそうそう、何してるのこの人と思ったことあるけど、
本当にそれが僕の競技の場合は、もともと筋肉で神経系の競技だから、
はい、
運動神経って言われる、うんうん、だから
運動神経
のそのもっと神経の太さっていうのが気になるその競技だから、うん、こうやっぱ手に出ちゃう、末端に出ちゃってましたね最後は。
文章の中ではそれに恐怖とか死まで感じるっておっしゃってますね、
はいはい、これね20年
おいくつの時、
死後の時ですね、それ5とかですかね、はい、それこそ日本で一番になれるレベルの自分の競技力と、うんうんうん、あとウサインボルトとか、
はい、
もっとそっち系の強い人間がこう、まあ、もうまだいないんですけど、もっと強い人たちがいて、はいはい、でその狭間の時に、うん、もうこれはもう練習しないとダメだっていうやっぱ思考に至るんですよね、はい、まあ、日本人的にどうしてもなっちゃって、うんうんうん、した時にその体がもう走ってる最中に、うんうん、そのビクンビクンってこう痙攣するというか、もう体の水分量だったりとか、うん、もう限界に達してて、
はい、
そのもうコントロールできない状態っていうかに なる場面があるんです、やりすぎて練習した時に。それを、
うん、でそれは水分補給したりして
してもなる時があって、
治んない、
走ってる最中にカタボリックが起こっちゃうみたいな時があるんです。栄養が足りなくて。
カタボリックって何か、
う
ん、
その例えば、うん、僕ら筋肉をついてる人間っていうのは、はい、食ってないと尋常じゃないぐらいその、うん、エネルギーを出してるんで、
はい、
食わないと細くなっていくんですね。エネルギーがなくなってきて、
はい、
で筋肉の中のエネルギーを使っちゃって筋肉がしぼんでいくんですね、
はい、
でそれが逆のメタボリックって言って、食って、うん、その中の筋肉の処理できないから脂肪になっていくっていうのなんです
けど、はい、その時太る
太る、
はい、
で僕はカタボリックになる逆の、だから走ってる最中に走ってる最中に食えなくなっちゃうから、
うん、
でそれでもまあなお走ってるんで、うん、だんだんエネルギーを筋肉の中のものを使おうとして、うん、走ってる最中にサイズダウンしてくるみたいな。
こんなこと起こるの？
でそれでもその、うん、やらなきゃいけないとか、はい、義務感が強いから、
はい、やっちゃう。
やっちゃうんですよ。
うん、
そうすると、
うん、
その、うん、今度はなんか走ってる最中にこうなんていうか耳鳴りがギーンってしてくるとか、はい、ちょっとこう身体的にやばい状況になるっていうか、はい、あ、このままいったら死ぬなって思って。
そのなんていうか分かんないけど、うん、そういうのをみんな、はい、アスリートの人は、はい、どのレースに出るにしても、はい、克服しながら、
はい、
こうなんか自転車乗ってたりテニスやってたり、うん、いろんなことしてるわけ。
ちょっと僕の場合はちょっと行っちゃって行き過ぎたとこあったんですけど、
性格上ちょっと追い込む
から
少なから、
あるんですよ。
そういう負荷はみんなかかってるんだ。
かかってますね。
だって日本で一番だもんね。
はい、だからそれなりの何かを犠牲にするって考え方嫌だったけども、うん、してることに気づかない。だから
真面目なタイプ、
ね、真面目すぎるそこが。
もう下品な話だけど、はい、うん、ちょっと女に走るとか、はいはい、そういうようなことはしなかったっていう
のは、できればしたかったっすね、
うん、
だけどだ
それはでもちょっと逃げやすいじゃん、はい、
逃げやすかったん
です、うん、そっちの方が、
うん、なんか虚しくなるなと思って、うん、逆にその行って例えば女性と話してて、はい、癒せる瞬間だけど、うん、その帰った後の反動がすごかったんで、
うん、どういうこと？
その瞬間癒された
んです。そこは癒されるんだけど、
癒されて、うん、あ、よかったなと。
帰ってきて俺何やってんだって、
なんか、うん、帰ってきたらやっぱ現実に戻っちゃうから、その癒されるのと現実のその幅が、うんうんうん、
あんなことしないで走っときゃよかったなみたいな、
みたいな、なんかこう
ちょっと逃げてた
ような、逃げてたいけど、
うん、
だからその時に、あ、人って逃げ道がないとダメなんだなっていうのが分かったっていう。
そう、
いつでも逃げてもらっていいですけどね、私はね。
お前なんで話を聞いてる。いやでもさ、マラソン選手とか大変だね、うん、そうなってきたら。
あれなんかマラソン選手に聞いたことがあるんですけど、うん、どんなに練習しても35キロ地点からもうきついってましたね、うん、もう何をやってどんな練習しても最後、うん、いや最後35キロ以降はもうきついって言って、
勝つ人はでも35キロ地点を目処にそこからスパートかけたりするじゃん、は
い、かけたりするじゃないですか。でそれは多分おそらく他がやっぱ 落っこっちゃうとか、
きついの分かってる時に行くっていう、そうそうそうそう、
一瞬のことらしいんですけどね、
判断は、
判断は、
あ、そう、うん、入ってると35キロ地点前後で
どこでパースこのかけるかとか、うんうん、どこで前に立つかっていう駆け引きが 42.195 キロのプロセスの中で35キロ地点をまで引っ張ってきてそれでやるっていうこともあって、
あの駅伝かなんか見てても、うん、途中でもうその大学科とかね、うん、その社会人とかで、うん、アスリートでもう鳴らした人たちが、うんうん、なんかこの何区かを任されて、うんうん、出だしの6キロぐらいで走れなくなっちゃったりしてる人いますよね、うんうん、たまに
いますいますいます、
あれはもう追い込みの限界まで行って、はいはい、うん、もうちょっと自分の先が見えなくなったりしてる時にそのレースにぶち当たった、
ぶち当たってって、で、まあ、要はその前にそういうプレッシャーとかね、うん、
どうしたらいいってことになったんですか、それで。
それで、はい、まあ、逃げ道がないんだなと、
はい、
この競技はやっぱこう、うん、自分なんで、やっぱ 100m って、対人競技
だけ
動かないといけない、うん、だから、うん、ただそれが分かっただけっていう、うん、あ、逃げ道がないとダメなんだと思って、はいはい、今はその逃げ道というよりは、うん、陸上競技以外の、うん、を客観的に見れるそのスポーツとかものってのを、うん、こう、まあ、とりあえず多様に作りますよね、マルチに作る、例えば僕はサーフィンやったりとか、
はい、
あとお仕事するとか、うん、また違ったことやるとかっていうと、うん、競技やってる自分を客観的に見る瞬間が出てきた時が、これやりすぎだなってちょっとふと冷静になる時がある瞬間を作ることがまず大事なんだなと思って、
うん、
でからですよね、ちょっとずつ変わってきたのが、
うん、そうか、
そう、だから一つのことを極めるから、うん、多数やらないといけないんだなっていうのは分かりました、
ね、
僕の性格上なんですけど多分。
いやー、もうそれでも近頃なんかゴルフなんかで見てて、最後の一打で潰れてく人とかね、もう生き入れちゃう人とかね、
いるんですよ、
いるんだよね、普段だったら絶対入んないだろうと思われる池に、
はい、あの競技はもうのめり込むでしょうね多分ね。
しかもさ、最後なんかさ飛ばしてるだけならいいけど、最後パターじゃん。
そうですね、
パターもだからイップスとかっていうのはもう多分当たり前のようになってる、は
い、もう何回もなプチ PTSD みたいな感じで、うん、もう打つのが怖いとかっていうものも常に抱えてるんでしょうね、なんかやっぱり。
そうだよね、
オリンピックってなるともっとね、うん、また違うプレッシャーが、うん、あれってオリンピック終わった後もまたずっとそれ続くんですか、うん、休むとこ本当ないんですか、現役中っていうのは。
そうですね、やっぱり4年っていう時間がそうさせるっていうのもやっぱあるんですよね、4年ずっと同じことを考えてるんで、
そうか、ずっと
ずっ と, ずっと長いね4年は。
それをオリンピック考えないでっていうのって結構、こう4年ずっと考えてたことを、じゃあオリンピック終わったからオリンピックのこと考えないでね、うん、生活もコロッと変えてね、うん、っていうことって多分できない、
う
ん、そんなにできないんじゃないかなって、
う
ん、
プロならお金でね、
まあ折り合いつけれますけど、
野球の選手とかはね、うん、お金で折り合いつけられるけど、はいはいはい、アマチュアは、
はい、
ずっとだって
そうそう、落としどころがないんですよ、
ないよね、
自分で決めないといけないっていうか、
無期限休養をなさってた時に、はい、どなたか誰かの言葉とかヒントになるようなものはありましたか、
うんうん、そうですね、うん、やっぱりこう自分がその走りたくない、うん、モチベーションが以前まで上がらないっていうところで、最初にやっぱ自己啓発というか自分のモチベーション高めるようなものを読み漁ったりとか、
自己啓発本みたいな
のが、あとは本当にその、うん、禅の本とか、
ああ、
まあ、そのブレないようにだって、まあ、そんなのやって、
はい、
やっぱいろいろ読んだんですよね、
うん、
なんだけど全然ダメだなと思ってというよりも、俺はあの時デレデレだったんだとか、うん、俺あの時なんかもうこんなめちゃくちゃな目にあって大変だったんだっていう方が、うん、あ、こういうこともあるんだなって、
うん、
なんか、うん、そういう部分でのちゃんとした共感みたいなのが、うん、ふと癒される瞬間だったっていうか、
あ、
これあくまでこう自分の現実受け止めてるからなんですけど、
うんうん、
その時ってもう自分ってこう、なんていうかな、俺だけなんじゃないかって思って、うん、悩んでる時ってそうじゃないですか、
うんうんうん、
でそれをなんか本で確かめたりはしてました、うん、
そういろんなことで人は悩むけど、うん、この悩みは誰もにも言えないし、
そうそうそう、
分かってもらえないし、喋ったところで分かるわけないし、
それをこう自分でこう自分の殻をこう決めちゃってるから結局悩むんですけど、だからそこをこうなんか、うんうん、もっとこう両極に振った本とか人の話を聞くと、うんうん、あ頑張ろうってなんか思うっていうか、はい、
変な言い方だけど、うん、この本をお書きになれたのも、うん、
はい、
なんかちょっと、はい、ずいぶん自分に対して冷静な面が、はい、
そうですね、
出てきたっていうか、はい、自分を、はい、走ってる自分を、はい、どっかから俯瞰で見られる感じがこの本にはありますよね、は
い、でちょっと笑い話にできるようになってきたんですね。あの時もちょっとやりすぎだなとか
笑えなかった
から、なんかやっぱ笑えないってことは、うん、で今笑えるってことは笑えることなんで、
うん
うん、あ、まあ、根本はやっぱ楽しくやることが重要なんだなっていうのも、うんうん、まあ、今になって思うことがちょっとあるっていう、う
んうん、俺たち笑い芸人の業界の言葉で、はい、うん、どんな辛い話も10年経てば笑い話っていうのありますけどね、
ネタになるって
ネタになってそれで元取ったみたいなねものすごい体験が全部元ネタになったりする時ありますけどね、
は
い、
でもその、うん、それ気づく瞬間ってどういうことなんですかね、うん、ずっとでもさ、
はい、
ね、
はい、
自分のこう、うん、思ってて、うんうんうん、そこ客観的に見れる瞬間っていうのは何か気づきがあったんですか、うん、
やっぱり自分のやってるところを全く無関係の場所から、
うん、見れる
見れる、うん、見れる瞬間がどっかあると、う
んうん、まあ言ってみればでもあれだよね、はい、例えば走ることばっかしやってたわけだから、
うん、
考えることは秒数を短くすることだけだったわけだから何年間も、
うん、
それだけが頭の中でぐるぐる回ってたってことでしょ、
はい、
でやめてでちょっと休んでたら、
うん、
あいつ何やってんだっていうことでしょ、うん、なんかなんであんなとこで 0.02 秒ぐらいで苦しんでるんだと、
そう、
なんかもう今のお話聞いてね、
う
ん、今ちょうどこの時期になんか元気もらえたりとか、ね、考えて、
ね、
考え方変えたい人いると思うので、最後に末次慎吾さんの本のお知らせです、うんうん、末次さんが、うん、スポーツから学んだ人間関係や目標、夢、メンタルについて書いた本、自由、世界一過酷な競争の果てにたどり着いた哲学がダイヤモンド社から好評販売中です。アスリートに限らず、今苦しい境遇にある人や、これから競争の世界に出ていこうとしている人たちに向けた内容になっていますので、うん、ぜひ皆さんお手に取ってお読みください。
はい、その後ですね、末次さんはですね、
はい、
2017年、37歳で9年ぶりに日本選手権に復活した、うん、ということです、はい、一緒に走った選手はサニーブラウンと同じ組合を知ったっていう、
ね、ますますのね、
そのなんか話のね、オチみたいないいレースをおやりになったってことが、
はい、そうですね、
はい
はい、今までダントツ一番だったんですけど、ダントツドベだったんですよ、ね、まあこれもちょっと美しいなと思ってい
や、ますますの活躍期待しています、はい、大竹メンディッシュ、はい、本日のゲストは現役陸上選手の末次慎吾さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。